Eltenel presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
今私もう一つネットで番組を配信してるんですけど、昼前っていうね、もちこさんという配信者さんと二人でやってるんですけど、そっちの番組を昨日配信したんですよ。そしたらまあね、もうほわほわほわほわまったりなザッキーさんのトークに心がないでる人がもう続出しておりましてね、すごい好評なんですよ。向こうの私っていうのは、こっちの私はすごい不評なんですよ。おそらく4人ぐらいには受け入れられてるとは思うんですけど、こっちの私も、骨の髄まで愛してほしいもんですけれどもね、こっちの私はなぜかこう受け入れられにくいっていう、どっちをメインに添えるかちょっと考えますよね。ザッキーのワンマンマンデーっていう冠をつけているのに、こっちの冠外しちゃおうかななんていうさ、向こうメインでやっていいかな。そろそろこっちが受けられるってことはないんじゃないのかというね、えもう一向にこうポッドキャストの星とかつかないもんね、ランキングも上がんないしね、ポッドキャストアワードなんて多分向こうの番組だったらポッドキャストアワードノミネートされますけどね、この番組は多分永遠にないですから、もうなんかそんな感じの状態で喋ってますよ、こっちの番組はね。でも、もう心持ちとしてはもう地上波で菅田将暉の結婚報告ならで、ずーっと延々にバイクのサビ落としの話をしてる家元のごとく、僕はもうこの番組始まった当初からずっとユトタワーの裏でやってるつもりですけれども向こうはラッシュとね、ラッシュと案件組んでコラボしてましたけどね、AKB ともコラボしてましたけれどもね、こっちだってね、ラッシュの店舗の前を通ったらゲボを吐きそうになった話とかさ、秋元康が、毎日のようにレイコで、こち亀のレイコで無制してる話とかしてるわけじゃないですか、毎週のように。まあ、だからもう完全に僕はもうユトタワーの裏でやってるつもりですよ。ね。怒られるよ。少なくとも宮川勝の裏でやってるよ、この番組は。今多分2人ぐらいしかクスッとしなかったよね、この話題ね。このくだりね。君を A6 助が喋ってる時代からずっと TBS ラジオ聞いてたかっていう匂いがしますねっていう、今笑った人。いやー、まあそんな感じやってますから。だからもう僕がさ、もうあれでしょ。子供の頃もう永遠に日がない一日中、学校から帰ってアリの巣穴を見つめていた話とか、4人ぐらいの人は多分喜んで聞いてくれるでしょ。でもその4人にしかもヒットしないんですから、ユトタワーの裏でやってます。また低評価つくよね、こういうこと喋ってるとね。もうゆとりはバズらず悟りたいですから、私は。悟ってますから、いろいろね。ほんと、アップグレードしなきゃいけないなと思うんですよ、ほんと。旅から戻ってきたばっかりで、先週、そのダブルデートを友達のね、別荘に行ったって、話を。したと思うんですけど、笑い屋のアッキーさんっていううちの番組でちょいちょい出てくる、なんか番組スタッフをいじってるような感じの頻度で出てくる僕のただの友達のおっさんがいるんですけど、そのおっさんの持ってる別荘に行ったんですけど、まあその男友達ね、普段3人で仲良くしてる子がいて、で僕以外の2人ともどっちも彼女連れてくるって言うんだよ。だダブルデートの中でさ、こうだからあれですよ、アッキー家とその友達家とザキ家がいるわけですよ、ね、3つの家の共同旅行ですよ、これはね。 で、やっぱりほらカップルはそのね、家は家ごとの部屋を割り当てられるわけですよ。でアッキーさんに僕が使ってって言われて割り当てられた部屋がアッキーさんのお父さんの書斎っていう、でもさ、こうなんていうかな、今年もそう寒さが体に染みてくる時期じゃないですか。そんな時期にこう奇数のね5人のパーティーでですよ、私だけ明らかになんかこうなんか持て余してる感あるじゃないですか。こう車でさ、アッキーさんが運転してて横に行くその友達の彼女が乗ってるわけでしょ。アッキーさんの彼女が助手席に、僕は助手席に乗るわけにいかないからさ、そりゃそうなるわけじゃん。で後部座席にカップルと私っていうこう配置なわけですよ。だからこうカップル同士で会話が始まっちゃうと、もう私はもうずっとこうシートベルトにこうなんかシートベルトのね傾き方が僕の席だけおかしくてね、ずっと首絞められてるような感じの傾き方して、ずっとこうシートベルトに首をこう締められつつ窓の外の景色をずっと眺めてるって、ちょっと酔っ払ってる車酔いと戦いながらって、口の中酸っぱくなりながら山道を行くっていう、そういう感じで、まあ、いやすげえ楽しかったですよ。すげえ楽しい旅行でしたね、久々にね。なんかこう大学の学部生時代にできなかったことができたなって感じの、楽しい旅行でしたけれども、なんかこう夜中ね一人になるとふと考えるんですよね。なんかこうみんなおのおのこうパートナーがいてくれるっていいなっていう、その夜中こうお父さんの書斎に一人寝かされた時にね、私はもうふと考えるわけですよ。ね、物もにふけるわけですよ。そしたらもうぐるぐるぐるぐるいろいろこう周囲が巡っちゃってですね、まあ眠れないってことで、もうずっと僕は朝のね6時ぐらいまでね4時間5時間ぐらいねオードリーのオールナイトニッポン聞いてました。僕を救ってくれるのはねオードリーしかいないと。聞いてたらさ、なんか若林さんが結婚の話とかし始めるわけですよ。なんかこう生命判断士にね、結婚するかどうか迷ってる時に相談した時にね、結婚っていうのはくじ引きだみたいな話でされて、でくじ引きってどんなくじ引きなのかって言って、で結婚っていうのはその相性がいいもの同士、大吉を引いたとしても短く終わっちゃう時もある、で末吉相性悪いなと思う人と当たってもずっと長く続くこともある、ただその末吉を大吉にできる可能性を秘めているくじ引きが結婚なんですよっていう、その一言で納得して結婚したっていう話をし始めたんで、なんかもうなんか一人でさ、こうベッドに寝ながらその話聞いてるわけじゃん、なゾクゾクしてくるじゃん眠れないよみたいな朝からさ暖炉で薪くべてさ火とか焚いちゃってさ、ずっと見つめてるわけよ私は、ね、いや山奥の友達の別荘で、で昨日その前の晩なんてもう夜遅くまで一番遅くまで起きて火の晩をしてたわけですよ、ずっと焚き火を、焚き火ってこんなに癒されるんだなんて思いながらさ、まあそのこういうラジオでね、こうやってこう孤独の、孤独をこうなんていうの、独一人身の寂しさとかわびしさみたいなものをこう笑ってくれる、僕は良かれと思って喋ってるんだよ、こういうこと良かれと思って毎週のようにこうやって喋っててさ、そこそこ受けてると思ってるんだよ、こっちは受けてると思ってなかったらこんな身削って喋ってないんだからさ、でそれがもうなんか染みついちゃってて、この番組やってるからなんか職業病みたいになっちゃってて、でそのアッキーさんの彼女とあと初対面で来るその友達の彼女の前でその元カノネタをこすりすぎちゃったわけで、それ一つも受けないわけですよその過去の古傷をこうこすりすぎちゃったわけですよ。例えばね、いやこれワンマンで受けるなと思って喋ってるんですよ、うん、アッキーさんのその別荘に猫の餌入れが置いてあったので、その猫をね飼ってたんですかみたいな話になって、いやもう3年ぐらい前に亡くなっちゃったんだよみたいな話をねその時したんだけど、実は1年経ってるか経ってないかぐらい前に事故にあってね猫亡くなっちゃったらしいんだよね。で 直近まで飼ってたんだけど、いきなり別荘着いた途端に猫死んだ話してもちょっとみんなテンション下がると思って嘘ついたって言ってたんだけど、その猫の名前がね、アッキーさんのお父さんがつけたらしいんだけど、その猫の名前がさ、サキちゃんって言うんだよ。でずっとサキちゃんは本当に餌取りに行かせてもうまかったしみたいな話をずっと車運転しながらするわけだよ、アッキーさんが。サキちゃんサキちゃんって。で僕はボソッとさ、ウケると思って、よかると思ってたよ、元カノの名前だからやめてって言って、やめとけって言ったんだよ。そしたらもうシェーンとしちゃってさ、あ、一つもウケねえんだこれは、だからもうそ遠くないよ、精査しなきゃいけないなと思ってさ、すごい反省したわけ。そう、その猫の名前が元カノと被ってるって、絶対ワンマンだったら笑ってくれる人が4人はいるはずだと思って喋ってるんですけど、笑ってくれよって思って、笑ってくれてくようになるんだよっていうさ、よくうちの親父とか言ってるよ、魚とかさ、焼き魚とか食う時にさ、白身とか残すやついるじゃん、でもこう綺麗に食ってやることが供養なんだよって言ってんだよ、うちの親父。でこの話もさ、綺麗に喋ってんだからさ、喋って笑ってくれることが供養なんだよ、焼き魚食うのと同じなんだよ、供養だと思って聞いてくれてると思うんだと思ってんだけどさ、全然ウケなくてさ、ね、で、その彼女がディズニー好きでね、二人ともね、ディズニーランドの話とかになるわけですよ。で、僕、ディズニーランドなんてさ、昔通ってたソロバン塾の旅行で行ったっきりなんですよ、私なんてね。行きのバスで、バス用意してね、車用意して、ゲボ履いちゃってさ、ミッキーのパーカー買って、で、ディズニーランド行ってピザ食って、またそれでまたゲボ履いちゃってさ、みたいな。もうゲボ履いた思い出しかないんですけど、で、その彼女とその、彼女たちの話になった時ね、僕が最後に行ったのは多分プーさんのハニーハントができた年だっつってさ、そんな話したわけでしょ。そしたらそのアッキーさんの彼女がね、プーさんのハニーハント最初からあったんじゃないのって言い始めて、それでなんかもうなんかいろんなこう感情が湧き立ってきて調べたらね、2000年なんだよ、プーさんのハニーハントできたの。そりゃそんだけ年の差あるわなっていうあんた生まれたぐらいの年だもんねっていう、なんかもう年は取りたくないよねっていう、なんかその伝わらない、そのディズニーネタを持ち合わせてない自分っていうのもあるし、あとその唯一絞り出したプーさんのハニーハントができた年っていう話題も伝わらないっていうそう、でも若い子とは喋れないんだけどさ、帰り行った飲み会で、いや全然若い子と喋れるしって言って虚勢張ってたんですけど、ずっと女子大生と私喋れるしって、だってザキ君とか絶対韓国ネタ知らないでしょみたいな振られて、いや BTS 知ってるし、ダイナマイトって言っときゃいいんしよみたいな、とりあえず恋話しときゃいいんしよみたいな、もうその会話がもうおじさんだっていう風に言われてね、ちょっと遠くないよう精査しようと思います。これいいんだよ、これ多分受けてるよね、マジで昼前だけにしようかなこれからHNラジオザッキーのワンマンマンでー、はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎週月曜23時にお送りしております、深夜のぶっちゃけトークラジオ。いやー、若い子と喋るって難しいねでもその友達の彼女は同級生なんだけどね、同い年なんですけど、なかなか難しいですよね、やっぱ女子と喋るってね、手数が少ないから基本的に、そのワンマンで受けるものは受けるもんだって思い込むんですからね、私のような人間は本当に良くないんだよこの番組は。僕のね、日常会話がね全部これになってっちゃうから、良かれと思って喋ってんだけどね、 もうなんかトークでなんかどうにかできる感じでもないなと思ったんで、夜中になんかアキさんゲームやりたがりなんだよ、ボードゲームとかトランプとか。大富豪やったんですけど、僕も全ラウンド大貧民で、で女性2人が大富豪と富豪になってたんで、ずっとその構図変わらず、下位3名を男性陣ずっとテレコで入れ替えしてただけなんで、基本的にだから友達とアッキーさんがずっと入れ替ってだけなんだよ、そこ。あの平民と貧民を、だ大貧民とあの大富豪富豪の位置は変わらないんだからね。だからトランプで負け続けて、最後の最後なんで僕負けたいっつって負けましたからね、アッキーさんにね。で延々にも実際大貧民なんですけど、この 5名の中で一番大貧民、なんせ2級2円でやってるんですから、このポッドキャストね。一番だからもうそうですよ、僕はもうパンの耳しか食ってないんですから、一番大貧民なんで、もうあの大富豪女子2人の言うことをもうずっとへいこらへいこらしてね、大富豪様何でも言うことをお聞きいたしまするっつってね、もう風呂掃除をずっとして、朝早く起きて薪割りをしてというですね、風呂は完璧に仕上げましたっつったらね、朝からよく働いてるな大貧民っつって、はぁーっつってね。それでも2泊3日乗り切りましたから、私は。でもあれなんだよね、その一夜限定の関係性かと思ったら、意外とこう別れ際までその関係性ずっと引っ張られるっていう、ずっと私貧民なんだっていうね。この広がった格差というのはね、まさに今の日本を表していますよ。大富豪は日本の縮図ですよ。しばしお付き合いを。
ぬ、牧師というものが大事
です。そんなわけで、牧師は若者の全体を刺激するという結論。このところは非常に面白いですね。それではまた来週。
この牧師討論会は、ザッキーのワンマンマンデーの提供で、お送りしました。
ボークシ
ーザッキーのザッキーの
ワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマン
ザッキーのワンマンマンデイ。
はい、ワンマンマンデイお願いします。必ず大富豪をやったら、大貧民側になる、皆さん方 の革命を起こせますからね、我々は。革命を起こすまでは、ユトタワーの裏で頑張ります。皆さん方からお便りが届いております。ラジオネームメリゴさんからいただきました。今週のメッセージテーマ、忘れてしまった愛。引かぬ、こびぬ、帰りみぬ。どうもザキ様こんにちは、聖帝です。かっこ北斗の拳サウザーより。愛、あーいね、今ちょっと切らしてたんだよ。昨日ほうれん草のおひたしにかけて食べちまったんだよ。違う、あれは確か私が満州に向かうために船に乗り込む前日、幼馴染のヨネコと、
あ、下水道ヨネコのことだこれね。
かの有名な下水道ヨネコですよね、これね。幼馴染のヨネコと、必ず帰って迎えに行くと、誓った夜。確かにあの時の私には愛が何なのか分かっていたはずなのですが、その後のなんやかんやでアズカバンに投獄され、気がつけばデスイーターです。そう、ハリポーター好きだったんだよ、その友達の彼女が。ハリポーターネタを頑張って喋ろうと思ったら、その友達と僕でね、ハッフルパフが言えなくて、ハッフルパフを3回ぐらい噛んで、やめたっていう。そんな僕もデスイーターですよ。 ザキ君はスリザリンかレイブンクローって言われたんで、スリザリンは嫌だっつって、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だっつってずっと言い続けたんですけどね。まあこの番組に集ってる皆さん出過ぎたみたいなもんですよ。出過ぎただったらまだマシだよ、うん、ディメンターの可能性がありますからね。なんだこの記憶は、誰の記憶だ。さてはフロリダで光る円盤にキャトられたあの時、こうなってはゴーリヒの元彼が無事に帰ってこられることを願うばかりです。探したところで見つかりそうもないので、用紙を気取ってフフフーと気長に待とうと思います。さて私はこれから年末に控える一大イベントの会場でうまい棒とチョコバットで矢倉を組むバイトがあるので、ここら辺で失礼いたします。寒くなってまいりました。どうぞご自愛くださいまし。ワンマンに住んでるメリゴよりということでいただきました。ありがとうございます。ゴーリキの元彼、あれゴーリキと復縁したんだっけ。もうゴーリキとゴーリキのもう彼氏の話を始めたらもう銀座の母がセットで出てきちゃう私なんですけど。ね、ゴーリキさんの占いをした時に、あんた金持ちのおっさんに捕まって有名になる前に消えるよって言って、ねえ、なんかあれ復縁したんだっけ。2年ぶりなんか2年ぶり二の目の破局みたいになったのかねえ、4月の2日に別れたというふうなニュースが出てますけれども、再び破局したっつってね、復縁してまた破局したから元彼なんでね。なんつ、僕は今回初めてなんか宇宙旅行のニュース的な動画で前澤社長の肉声初めて聞いたかもしんないけど、なんか暇な大学生配信者みたいな声してるよね。なんかそんな感じの声ですよね。私よりなんか若々しい喋り方してますよね、あの人ね。マジで丸いしマジで青いっすみたいな、ね、お前何百万かけて宇宙に行ってその感想なのかよっていう、まあ、なんかガガーリンの方が貫禄あるよね。うちのあの中学のあの社会科の先生が、あのガガーリンの地球が青かったっていう話をねするときにね、マーガリンじゃなくてガガーリンってすげえ超面白いやつを超面白いやつ言ってたのちょっと思い出しましたけど、うまい棒とチョコバットで矢倉を組むバイトですから、これはあのですね、クリスマスのもう我々の番組の温度の矢倉はこれうまい棒とチョコバット食って組んでありますから、矢倉の上で僕は温度を取りますからね。僕はもうあのヤギ節を歌うおっさんのように温度取るとは恐れながらっつってね、温度取りますからね。あのぜひ振るってご応募ください。おはがきの方ね、多分今のところ2名からしかお便り来てませんけれども、まあそういう感じのイベントの矢倉を組むバイトということで、これ日給はそうですね、まあ普通矢倉を組む場合だってね、まあ重労働ですから、まあ日給1万超えだと思いますけれども、ワンマンの矢倉はこれ笛ラムネ2個ですから。おそらくそうだと思うんですよ。僕は公募してませんけれども、おそらく鹿島建設とかが、鹿島建設の下請けとかが出してるんだと思いますけれども、もう巨大な矢倉を建てますからね。TBS の目の前のスケートリンクになってる、もともとあのブリッツの前のあの広場のところに、あのうまい棒とチョコバットで、あの TBS 社屋と同じ高さの、矢倉を組んで歌って盆踊りしますからね、クリスマスの日にね。ぜひね、下請けとして、笛ラムネ2個で重労働に勤しんでいただければと思います。そんなところで、コーナーです。誰が言ったか知らないが、言われてみれば確かに聞こえる空耳アワーのお時間がやってまいりました。 こちらのコーナーでは、既存の楽曲のある特定の歌詞の部分がこう聞こえちゃったよというちょっとステージ5的な病気ですよっていう、あもう治らないですね、これはハギスですね、一緒のディメンターですね、我々とね一緒の仲間ですっていう感じの、歌詞を募集するというコーナーです。ラジオネーム初代林家カウペイさんからいただきました。空耳アワー、童謡どんぐりコロコロのどんぐりコロコロどんぐりこお池にはまってさあ大変という、ここの文がこう聞こえたそうです。カウペイさんはね時代物を得意としてますから、そこのところ注目しながら聞いていただ豊臣秀吉秀吉公あだ名は猿ってそりゃいじめもうカウペさんこの路線で攻めていくことにしたのねいいけれども、と思わせつつこういうのも来てますけどね。ラジオネーム初代林家カウペ空耳屋はヒャダイン、ガッチャマンの歌、誰だというところがこう聞こえたそうです。誰のガレアケミ手数を増やしてきましたね、だいぶ手数を増やしてきましたよね。じゃ誰のガレアケミ、誰のガレアケミで切るんじゃないんだよね、誰のガレアケミ切り方をするんだよね。もうぶつ切りで原型わかんなくなりますけどね。なんかそれっぽい名前の人みんな当てはまりそうだよね。なんかね、カタカナプラス漢字は多分当てはまるよ。アントニオイノキとかさ、でも多分誰がと誰のっていうそこなんでしょうそこなんでしょうね。続いて、ラジオネーム、夜なのに僕が見るのは青い空、もうこれ力技すぎるんだけどさ、オレンジレンジでいけない太陽、いけない太陽というところがこう聞こえたそうです。いけないチンコ池がカタカナなんだよ。エンディングでしょうね、おそらく ED と書いてエンディングでしょうね。いけないチンコなーなーなーなーなーなーなーなーつってね、完全に勢いで書いてるよねこれねいけない太陽といけないっていうのを書けただけだそう。続いて、ラジオネームメリゴ、空耳アワは、ファミリーマートの入店をてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんのところがこう聞こえたそうです。なんか昔僕ね、これっぽい、これのね、なんか歌詞を募集するってコーナー、昔別のラジオでやったことあるな。こう聞こえたそうです。秋竹城の色仕掛け。基本だから僕のラジオでは秋竹城って言ってれば僕のもう心にはヒットしてますからね松陰神と書かなかっただけまだいい方ですよこれは。秋竹城かルヴァンパーティーとか書いてくれればもう僕の中では引っかかってますからね。続いて、またメリゴ、ラジオネームメリゴ、ファミマの入店を、てのところですね。何したところで無駄でゲス。五代目ちょっと口癖。 無駄でゲス、無駄でゲスってこれもう実際歌ってほしいものになりますもんね。三連ちゃんです。ラジオネームメリゴ、ファミマのニューティオン。てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん。とろけるチーズ不思議だね。よくわかんないけど、よ素朴な疑問なんでしょうかね。トーストに乗せた時に素朴に感じたことなんでしょうかね。でも僕はこのお便りすごく好きです。その何だろうな、言葉では形容しがたいなんか良さっていうのがありますよね。続いてラジオネームメリゴ、空耳はマドンナで Like a Virgin、元歌が Like a Virgin、ねえ、ここはこう聞こえたそうです。残業回避あったことシリーズ、実際にこれはあったことシリーズだと思う。続いて、ラジオネーム初代林家カウペ、空耳アワー、同様メダカの学校。メダカの学校は川の中というところが、こう聞こえたそうです。ネカマの発祥はマカオタワー。そーっと覗いてみてごらん。みんなでお遊戯しているよつって、何のお遊戯なんでしょうね。そーっと覗いて見てたら、多分あんたも入りなさいよなんつってね。マカオタワーいいですね。ラスト、ラジオネーム初代林家カフペ、空耳アワー、牧原紀之でどんな時も。どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるためにというところが、こう聞こえたそうです。ハンナゴテをハンナゴテを僕は僕らしくあなるに。ちょっつってちょっつってあきまちゃんっつって。
多様性の時代です。
まだまだ皆さんからのお便りお待ちしております。宛先はザッキーツイッター z_a_cky@z_a_cky、そちらにあります固定のリンク集の中にありますザッキーのあんままでメールフォーム、空耳アワーの係まで、ご応募ください。以上、お空耳はのコーナーでございました。将来何になるの？自宅警備員。私も自宅警備員だったらやっぱりあの学校自宅警備員。ザキ島公務員専修学校、ただいま学生募集中。
チェスト自宅警備員。ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン。
はい、ワンマンマンデー、今週も終了のお時間が近づいてまいりました。いや、聴取率が悪い中でね、この番組聞いていただきましてありがとうございますね。いや、もう本当に裏番組に負けない気持ちでね、いろいろご用意させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうかね。インディアンショーなんかも大いに盛り上がりましたけどね、びっくり 作り人間のコーナーなんていうのもね、なかなか良かったと思いますよ。あの生放送中にあの鉄の玉を飲む中国のおっさんみたいなね、もう皆さんも堪能していただけたと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。おちんちんで、あれですよ、バッファロー2頭を持ち上げた、人間クレーン車と呼ばれる自称あの盛岡の人間クレーン車と呼ばれる、藤原さんというおじさん見事でしたよね。来週はおちんちんで合力を持ち上げる前澤社長をお届けしますので、ぜひお楽しみに。
来週ゲスト前澤さんだから
また来世。
この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。